ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第83回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、
はい、
どんなテーマでいくんでしょうか。
ああ、いきなり降ってきましたね。
はい、
はい。今回はですね、はい、勉強のスケジュール立てに関することですね。
はい、勉強のスケジュール立てに関すること。
はい。
はい、
スケジュールを立てる中で、
うん、
最初にね、自分は何をしなくてはならないのかっていうのを書き出さなくちゃ、はい、やっぱりいいスケジュール立てはできないんですよね。はい、思いつきでスケジュール立てしても、本当にそれって目標のテストにね、叶うことなの？クエスチョンになるじゃないですか。
ありますよね。
だからいきなりスケジュール立てを立てるのではなくて、はい、やはりやるべきことをまず、全部出して整理したいんですよ、ね。
はい、
その手法を今日は紹介したいと思います。
お願いします。
はい、学びではですね、その手法がですね4段階あってですね、
4段階
あるんですが、はい、今日はその1番目と2番目を紹介したいと思います。
はい、スケジュールまでにスケジュールを書くまでに行く段階が4つあって、そのうちの1つと1つ目2つ目ということですか。
そうですね、スケジュールを書くとステップが5番目だとしましょうか。
あ、はい、
うん、
はい
はい、その前に4つやることがある。
あ、そうなんですね。そこまで何かやることがあるんですね。
そうなんですよね、
はい、
4つもあるのかって、ね、驚いちゃいますよね。
で、
まず最初、今も伝えましたが、頭に浮かんでいるものを書き出したいですよね。
楽になりますよね、出すと。
そうそうそうそう。まず出すっていうことですよ。本当にこれ大事なんですよ。これ一番目にやりたいと思います。
はい、
で、ここで、うちの塾がよく使っているのが、バフェット式っていう方法なんですよね。
はい。誰かの名前ですか？
それはですね、知ってます？バフェットさん。
わからないです。
ウォーレン・バフェット。
あ、聞いたことあるけど何でしたっけ？
投資家で有名ですよ。
あ、はい、うん、はい、そうでしたね。
世界第2位だから第3位の、お金持ちとか言われますよ、資産家。
バフェットさん。
そのバフェットさんが、はい、お抱えの、パイロットにですね、クエスチョンしたんですよね。
はい、
パイロットさんに対してこう言ったんです。
はい、
君本当はパイロットをやりたいんじゃないだろうと。
おお。
え？って戸惑うわけですよね。いいかい？やりたいことをまずこの紙の上に25個書き出しなさい。
はい、
って言うんですよね。
はい、
うん、で、書き出したらその後その中から重要なものを5つに丸をつけなさい。
5分の1に減るわけですね。
ですよね。
はい、
で、あとのものは忘れなさい。
はい、
で、それで本当に自分がやりたいことが見えてくるはずだ。
確かに。
で、関係ないものはもう捨てなさいと。っていう有名な方法があるんですよね。
どうなるんですか？
で、この後このパイロットどうなったか知らないんですか？
あ、そうなんですね。
うん。そうそうそうそう、このやり方がですね、非常に的を得ていてですね、
はい、
塾の中でも改良を重ねてきてですね、
はい、
目標としたテスト、それから受験、そこに対して今自分がやんなくちゃなと思っている事柄を25個書き出させてるんですよ。
そんなにあるんですか？
でしょ？出てくるんですよ。
絞り出す、
そうそう、本当に絞り出すって行為なんですが、
はい、
うん、
はい、25個出すんですね。
25個出すんです、はい、で、僕たちの場合は25個書き出したらですね、5個に絞るっていうこ、あ、5個にも絞るんですが、はい、絞ってその後ものは捨てるってことはしないんですよ。
しない、
うん、その中にもヒントになることが結構あるんですよね。
はい、
なのでその前に25個書き出したらですね、はい、ここに、ね、点数つけていくんですよ。
はい、
例えば一つ目が、ワクワクって言うんですか。
ワクワク度数ですか。
ワクワク度数、1点2点3点で最高点は10点とするんですね。
1から
10今25項目書き出しました。はいはい、それぞれの項目に対して、うん、これ取り組むのに自分がどれだけワクワクするのかっていうものを点数化するんですよ。
はい、10点が一番いいと。
そうそうそうそう、
はい、ワクワク度数。はい、
で、もう一つ項目があって、それがね、重要度。
その目標としているテストとか受験に対して本当に大切なことなのかこれはっていうのも点数がするんですね、
はい、見方ですよね。
そうですね、もう主観的に、はいはい
はい、うん、そうすると、う
ん、でそのワクワク と、重要度のもうスコアが出てるじゃないですか、はい、でそれをね今度はね掛け算させるんですよ、
うんうんうん、10×10 だと100と、
そうそうそう、マックス100点ですよね、はいはい、で25項目全部掛け算させるんですよね、うん、でそこでランキングつけるんですよ
はいはいはい、わかりますよ。
で上位1位から5位が、はい、まあ、先ほどのバフェットさんのやり方の5つの大事なことになっていくので、その5つランキングの5位までをまず決めてしまうんですよね、うん、これがね4つある僕たちの、スケジュール立ての前段階の4つあるステップの1つ目がここで終了するんです。
そのワクワク度数は学びオリジナルですか？
まあそうですね
はい、で5つが決まりましたよね、うんうん
うん、でそしたら今度はこう2つ目の段階に入るんですが、はいはい、2つ目の段階がピラミッド、目標ピラミッドって呼んでるんですが、
はい、
うんうん、目標ピラミッド、目標はですね、例えば一番上に大きな目標を置くじゃないですか、どこどこ高校合格とか置くじゃないですか、はい、それが第一の目標で、うん、そのどこどこ高校合格になるために何をしたらいいのかっていうのを下の方にこう、
あ、裾が広がっていくような感じですね。
そうですね、はい、でそこに5項目作るんですね、はい、でその5項目がさっきのランキングの5位になってくるんですよね、
はい、ありますね、うん、
これらをやれば一番上にある、大目標に、大目標に達成する届くわけだってことなんですね、うん、で大目標があって注意目標って言いますね、真ん中の5項ね、
注意、はいはい、ま
あ、中ってことで、うん、中に、はい、でその下を置くんですよ、さらに下位にしましょう、ね、うん、下の位置ってこと、
はい、
うん、で注意からも枝分かれしてる感じですよね、
はいはい、
注意の目標をするために例えばですよ、家のお手伝いをするっていう漠然とした目標をランキングのつけたらまあ1番にあったと、
うんうんうん、
それじゃないですか、その子にとってね、
はい、
それがその目標ピラミッドのシートの注意に入るわけですが、うん、その下に枝分かれしてるわけですよね、
はい、
そこに下位の目標が出てくるわけですが、うん、具体的に書かれるわけですよね、
はい、
朝起きたらすぐお風呂掃除をするとか、うんうんうん、具体的に書くんですよ、はい、あとまた、玄関掃除をするとか、
はいはい、その注意の目標に対して枝分かれしたことは2つ項目があるような形ですか、う
ん、基本2つにしてますが、はい、もちろん増やしても減らしても構わないってことです、
はい、
分かりました。大目標にと、うん、つながるものであるならば何でもいくつでも OK、うん、
そうすると注意の目標になるっていうのはある程度抽象的に書くような感じ
ことになってくると思いますね、
はい、
うん、でかつ重要ですよね、
はい、
うん、
なるほど、
うん、ということをすることによって、うん、上の、上位、それから中位、下位、どういう、その自分がやりたいことがどういう位置関係にあるのか、関係性が見えてくるんですよね、視覚化できるって言うんですかね、うん、頭の中でやらなくちゃって思ってたことがいっぱいあったんですが、それをうまく、関連付けさせて、一つのシートに収められるんです、
はあ、目で見える形で確認できるっていうのは、うんうん、そのたんびにこう刺激を受けていいですよね。
本当そうです、分かりやすいですよ、
はいはい、
それでね、バフェット式で作った25個で、うん、上位5位は確かに使えますが、残りの20個、うん、その20個が2枚目の目標ピラミッドのシートの下位の項目のところに入ってくるんですよね、うんう
ん、ああそうなるんですか。
ものもある
ものもある、
うん、つまりヒントになるってことですね。その2枚目のシート目標ピラミッドというシートを作るときに、そのランキングに入れなかった20位が参考になってくるわけですよね、うんうんうん、これってこれをやるためにはこれが必要じゃん、うん、っていうふうに考えることができるので、ね、うんうん、ランキングに入れなかった20位をパッと捨てるっていうことはしないんですよね、うん、
それを参考にして、うん、その一番下になる具体的な、うん、に具体的にやることを書くときに参考にする
そうですね、はい、で実際にバッチリそこに当てはまるものもいくつか出てきますからね、
はい、うん、はい、この2つ聞いたらこの3つ4つ
も聞きますよ、ね、もうここまでできてももう十分って言えば十分なんですが、
ええ、
はい、
はい、
今日はここまでにしておきたいと思います。
はい、わかりました。
バフェット式と 目標ピラミッドですね。
はい、はい、どうもありがとうございました。学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホッと一息、古橋和久の学びカフェ。